こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、今日と、次の回2回に分けてですね、関東連合事件についてお話したいと思っています。関東連合という、半グレ集団が起こした、様々な事件と、関東連合とですね、芸能界との関わり、またはこの関東連合が、モデルになってできた、この漫画とか、映画とか、そういったものを2回に分けてお話したいと思ってます。前半である今回はですね、2000年に起こった東洋ボール殺人事件と2008年に起きた西新宿事件、この2つをお話していきたいと思っています。関東連合はご存知ですよね。僕らがパッと名前を知ったのは何の事件だろう。やっぱ海老蔵暴行事件ですかね。あの歌舞伎役者の市川海老蔵が、東京のなんか飲み屋さんみたいなところですね、この関東連合のメンバーにボコボコにされましてですね、で、目を真っ赤っかにした状態で会見をしたと。で、捕まったのが伊藤理音という、関東連合のメンバーだったと、いうような事件で、僕、あ、関東連合ってなんかすごそうやなみたいなことを知った記憶があります。で、その後ですね、朝青龍が、今度は朝青龍が関東連合の、この幹部をですね、殴ってですね、で、これがきっかけで朝青龍が、現役横綱だったんですけども、辞めなあかんようになったという事件です。で、さらにその2年後に、決定的な事件、関東連合による六本木クラブ襲撃事件が起こりました。これは、関東連合が敵対する勢力のメンバーがこの六本木の、クラブで、酒を飲んでると、いうことで、そこにですね、10人ぐらいでですね、金属バットとか鉄パイプを持ってやってきて、袋叩きにして殺害してしまったと。しかしそれは、狙ってたメンバーとは全然違う、一般の方だったと、いうような事件が起こりました。で、これでですね、ちょうどこのテレビなんかでですね、この六本木のクラブフラワーというところに襲撃するその関東連合のメンバーたちがですね、ドカドカこう歩いてるのが、この防犯カメラの写真とかで、テレビで大々的に報じられて、で、これでですね、それまでは関東連合のこのメンバーがテレビにも結構ちょこちょこ出たりしてたんですけれども、関東連合が最終的に、もうほとんど解散状態になってしまう、そのきっかけになりました。で、この2回に分けてですね、この、関東連合ってどういう集まりやったのかとか、その敵対してたグループはどんなんやったのかと。で、ここのストーリーがですね、この東京リベンジャーズというあの漫画ですねの結構こうモデルになってまして、どういうつながりがあるのか、この辺をお話していきたいと思っています。で、関東連合ってほんまにメンバーが要さんいるんです。で、その多くはですね、例えば事件を起こして捕まってたりとか、あとは作家とかになってたりとかで、薬剤になってたとやなってたりとか、いろいろなんですけども、ほんまに業さんおるんで、ちょっと登場人物を絞ってお話していきます。4人ぐらいかな。まずは関東連合のナンバーワン、見立て真一です。で、皆さん駅とかでですね、手配書、指名手配の写真とかご覧になったことはありませんでしょうか。こう短髪で、顎ひげ生やしてて目つき鋭いんです。見立て真一って書いてます。六本木クラブ襲撃事件での主犯格、懸賞金は600万円の手配書、見たことありますよね。あの人です。で、今は海外に逃亡してるっていうような話です。で、この人は、残虐王子という、あだ名がついてましてですね、とにかくそのえぐい、このリンチとかもすごいんですね。普通のリンチをはるかに超えた残虐なリンチ、さらにですね、この敵対する勢力の家族とか恋人までも、襲うという、そういうその恐ろしい、その暴力の、 カリスマって言っちゃっていいんですかね、まあ、そういうようなものでこの関東連合を支配したと、まあ、いうようなことが言われています。ちなみにですね、闇金牛島くんの、なめり川って知ってます？あのヤクザの人ですね、あれのモデルにもなってると言われてますし、あの東京リベンジャーズではあの木崎哲太のモデルになってるとも言われてます。でこの見立て新一はもともとめちゃくちゃ頭良かったんですね。 IQ145 あるというふうに言われてますし、超進学校偏差値70ぐらいの進学校で、まあ、成績もトップクラスだったと。でそれがですねこう一気にぐれてしまって関東連合のトップまで進んでいくということなんですね。でその見立て新一で次は瓜田純氏。この人は関東連合じゃないんです。瓜田純氏知ってます？この見立て新一とかの、まあ、後輩なんですね。1年後輩で、なんて言ったら分かりはるかな、知らん人。この人はですね、格闘技 の、 あの朝倉兄弟とかとよくコラボしてるんです。この人今作家兼 YouTuber 兼格闘家みたいなことやってまして、この朝倉兄弟とかですね、まあ、いろんなこの格闘技グループ、もともとは前田がやってたアウトサイダーとかに出てました。で今も格闘技を続けてます。で自分で、まあ、奥さんと一緒に YouTuber をやってですね、そこにあの元関東連合のメンバーなんかを出したりしてます。でこの人が、遺書という、まあ、本を書いたんですね。これが東京リベンジャーズのほぼほぼ原作になってるんじゃないかと、まあ、いうような内容なんです。でこの瓜田純氏で次がですね木村兄弟。これ木村太一郎と木村幸次郎という、まあ、2人の兄弟なんです。年齢はですね瓜田と同学年で、見立てが1個上になるんですね。でこの木村兄弟って何かっていうことなんですけど、これが関東連合と敵対していた勢力のリーダーなんです。でこの2人の兄弟がこの関東連合と、まあ、激しくやり合って、でそれがさまざまな西新宿事件とか、その六本木のクラブフラワー事件とかに、まあ、発展していったというふうに言われています。でその対立の歴史みたいなものを描いたのが瓜田純氏の遺書という本で、これが東京リベンジャーズの、まあ、原作のようなストーリーになっていると、まあ、いうことなんです。でちなみにですね、この木村兄弟っていうのは、まあ、この例えば見立てとか瓜田はですねゴリゴリの暴走族やったんです。髪の毛はこうパーマですね、こうあのアイパーみたいなこうクリクリパーマを当ててたんですけども、この木村兄弟はこの爽やかロングヘアなんです。で顔もモデルみたいにかっこいいんです。でめっちゃ明るくて、いつも楽しそうなんです。つまりあの東京リベンジャーズというところのマイキーみたいな感じなんです。で木村太一郎という名前なんですけど、まあ、おそらくこのお兄さんの方があの佐野万次郎ことマイキーのモデルになっているというふうに言われています。ちなみにですね、瓜田の方はですね顔面に全部入れ墨が入りまくってまして、これがドラケンのモデルになっているというようなことが言われています。で僕はちなみにこの東京リベンジャーズの主人公の花垣武道ですかのモデルも瓜田なんじゃないかなというふうに思います。で、それ以外にもですね何人か、まあ、登場人物があるんですけど、まあ、それはちょっとあの後ほど紹介していきたいと思ってます。で簡単なですねこのベースストーリーみたいなことで言いますと、この見立て瓜田木村あたりはですね、瓜田はもともと新宿の方で生まれてたんですけども、なんかこうあの悪すぎてですね中学校でもう新宿の中学校に通うなと、杉並の中学校に通えみたいなんで杉並に追いやられるんですね。でそこで新しく通うようになったあの中学で、まあ、先輩のヤンキー、これが松島茂という男で、後の関東連合の、まあ、この幹部になるんですけども、まあ、この松島と知り合います。 で、ちなみにこの松島はですね、すごいんですよ。あのネズミ先輩って知ってます？ポーポーポーポーポーポーポーポーポーやったかな、あのギロッポンですね、アンナをプロデュースした人なんです。めちゃくちゃ悪いんですけどね。で、あとはまあ AV 女優じゃない、 AV 監督とかもやっててですね、小向井ひな子やったかなを、あのアダルトビデオに出演させた仕掛け人でもあるというふうに言われています。その松島とこう先輩後輩の関係で知り合って、この松島と見立てが、まあ、中学校時代のライバルやったんですけども、まあ、こう揉めて、で仲良くなって、で関東連合の、まあ、大元ができていくと、まあ、いうようなストーリーなんです。で、そこにですね、で見立てと松島が上の学年で、ウリタは下の学年なんです。で、そこにですね、あの入ってくるのが木村兄弟のお兄さんの方の木村太一郎で、ウリタと木村太一郎はですね、最初はこの見立てと松島らに命令されてですね、あいつらを潰してこいみたいなことを言われるんですね。で、潰しに行くわけなんです。で、まあ、それで喧嘩とかを一緒にして、まあ、仲良くなっていって絆が深まっていく。で、見立てと松島がお前らは関東連合に入れって言うんですが、この木村兄弟はいや、そんなん入りたくないっすよ、俺らは俺らで楽しく生きていきますよ、まあ、みたいなことを言っちゃうんですね。で、まあ、ウリタも、僕は入らないですというふうに言います。で、これによってですね、この関東連合側からはこの木村兄弟が生意気だというふうになっていくんです。で、木村兄弟は木村兄弟で、まあこうまあ、明るくて、まあ、楽しんでいこうというスタンスなんで、やがて勢力が増えていくんですね。で、まあ、関東連合はこの見立てのこの恐怖政治によって、まあ、勢力を増やしていくんですけども、まあ、この生意気やということで木村兄弟にちょっかい出すんです。だから木村兄弟もやられたらやり返すんです。で、これがまあ対立を深めていくと。で、ウリタはですね、まあ、どっちつかずの立場なんです。まあ、この関東連合の先輩はもともとの中学校の先輩、見立てとか松島は長いこと中学校時代一緒に遊んだメンバーで、木村兄弟は一緒に喧嘩して、まあ、絆をも深まった、メンバーで、これがまあ互いに対立してて、まあ、ウリタはどっちつかずのポジションをずっとまあ取っていくと、まあ、いうような状況なんですね。で、そんな中で起こったまあ、事件が、まあ、本当にたくさんの事件があってですね、本当にみんな喧嘩ばっかりしたりとか悪いことばっかりしてですね、まあ、本当にひどいこともいっぱいしてるんですけれども、まあ、最初に大きな事件として起こるのが2000年5月13日の東洋ボール殺人事件という事件なんですね。この事件は、ウリタと、まあ、同級生である、まあ、柴田大輔という、まあ、後の関東連合の幹部 と、何個か下のですね、石本太一という、この人知ってんじゃいます、石本太一、かなり男前で、結構テレビにも出まくってました。で、この見立てとかから比べると3つか4つぐらい下の年齢なんですけども、まあ、いわゆるこの海老蔵事件の時に海老蔵にまあ灰皿にテキーラ入れて飲まされたりとか、髪の毛ガーって引っ張られた人です。で、この石本太一と伊藤リオン、伊藤リオンは海老蔵をボコボコにした人です。で、これらメンバーが、柴田、石本、伊藤あたりが、まあ、東洋ボール池上という東京の大田区のボーリング場ですね、そこの駐車場で、まあ、たまたま遊んでた18歳の、まあ、被害者を、別人と勘違いして、まあ、敵対する勢力と勘違いして、まあ、金属バットとかで殴りまくるんです。で、さらに拉致してですね、ベロを切ったりとかライターで頭を焼いたりとか、まあ、そういうひどい暴行を加えます。で、やられた方はですね、まあ、この脳挫傷みたいになってしまいまして、で、この犯行メンバーはその被害者をですね、東京慈恵会医科大学病院かなんかにですね、あのポンとその前に置きっぱなしにするんですね。で、このやられた被害者が、まあ、亡くなってしまったという、まあ、そういう痛ましい事件なんです。 で、まあ、もちろんこの事件でこの石本とか、伊藤理音、この実行部隊はですね、まあ、逮捕されるわけなんですけど、まあ、この時多分ね10代半ばぐらいなんです。なので、まあ、この少年院には行ってると思うんですけど、重い罪にはならなかったということなんです。で、まあ、この後に起こったのが、でこっからですね、この辺からこの木村兄弟と関東連合の対立が、すごくひどくなっていくんですね。でちなみに東洋ボール事件はこの木村兄弟勢力と関東連合勢力の争いかどうかはちょっと僕は分からないんですけれども、次に起こったのが2008年の3月の西新宿事件という事件です。でこの事件はですね、もう一人登場人物がいまして、この人物が、金村隆弘という人なんです。でこの人はあの関東連合の、まあ、この後継人みたいな人なんですね。だから年齢も結構上なんです。であのがたいがとにかく良くてですね、あの背中の筋肉がすごすぎてそれが鬼に見えるみたいな、まあ、そんな人なんです。背はあんまり高くないんですけど、で喧嘩もむちゃくちゃ強くてですね、もともとあのチーマーやったんかな、新宿ジャックスという、まあ、不良グループのメンバーやったんですね。でこの新宿ジャックスもですね、まあ、この芸能界と深く関わりのあったメンバーがいっぱいいまして、例えばあの広末涼子の元旦那さんとかもいたグループなんです。でそこのトップやったのが、この金村隆弘さんという当時31歳の人でした。でこの人はですね、この関東連合とも仲良かったし木村兄弟とも仲が良かったんですね。で、実はこの事件はこの金村隆弘さんという方がですね、この 4,5 人の、まあ、このマスクをかぶった不良グループにですね襲われてですね、まあ、リンチをされて金属バットなんかで殴られてですね、亡くなってしまうという、まあ、そういう痛ましい事件なんですけれども、この事件を起こしたのが木村兄弟のグループなんじゃないかと関東連合は確信したということなんです。まあ、何が言いたいかというと、まあ、この2008年あたりにはもう木村兄弟と関東連合はもうひどく揉めてるんですね。で、実際この西新宿事件の犯人は捕まってないんです。未解決事件なんです。まあ、ですがこの関東連合の方はこれは木村兄弟の仕業だと、木村兄弟側がこの関東連合の後継人である、金村さんを殺したんだというふうに思ってます。なのでこの例えば見立て、新一とかはですね、この金村さんの、まあ、墓前でですね必ず復讐をするというようなことを誓ったというふうに言われています。まあ、ですがですね、先ほど出てきたあの瓜田淳氏の本、遺書によるとですね、まあ、実はこの西新宿事件というのはそのまたちょっと別の人間がやったんじゃないかと、木村兄弟の、まあ、グループなんですけども、そこの一人がですね、この事件のある少し前に、この金村さんと、まあ、揉め事になって、金村さんがワンパンチでこの、木村兄弟に関わりのある確か T という人物だったと思うんですけどの関係者を、まあ、ワンパンチで倒してしまったと。でそれの、まあ、復讐をこの木村兄弟一味の T という人物がこの他の不良グループに、やれと言って、まあ、この金村さんを痛めつける程度にやろうと思ったけれども最終的に殺してしまったんじゃないかと、瓜田淳氏の本によるとそういうふうに書かれています。ただちょっと真相は現状分かってないです。まあ、ですが何が言いたいかというと、この西新宿事件で関東連合の後継人の一人であった金村さんが、まあ、この殺害されたことによってですね、この関東連合と木村兄弟の対立はもう後に引けないようになってしまったと、まあ、いうふうに言われています。で、まあ、 このあたりのですねことがですね、この瓜田純氏のこの遺書という本に書かれています。でそれ以外にまあこの今関東連合のことをいろいろ語っているのはですね、まあ、実はもう亡くなっちゃったんですけども、関東連合の幹部であった、柴田大輔という人がですね、いびつな絆とかいう本とかですね、いくつか本を出して、でテレビのインタビューなんかにも答えながらですね、まあ、その関東連合の内部ではどのようなことが起こったのか、行われていたのかみたいなことを書いてます。であともですね、ちょっとこの関東連合メンバーにちょっとかすってるような人たちがですね、結構 YouTube チャンネルみたいなこともやってましてですね、でそこで、まあ、あの事件はどうだったこうだったみたいなことをいろいろ解説してあります。まあ、ご興味のある方はご覧になってみてはいかがでしょうか。とにかくですね、もうむちゃくちゃ情報量があるんで、もうハマってしまったら戻ってこれないかもしれないです。で、僕がこの瓜田純氏の本を読んで、まあ、これがその東京リベンジャーズ の、まあ、この原作に近いようなもんじゃないかというふうに思ったのは、やっぱりこの少年時代ですね、小学生からまあ中学生になって、で、この先輩後輩、ヤンキーの先輩後輩とか、まあ、暴走族メンバーとか、でそのいろんな対立ですね、喧嘩とか、でそういうものがまあ描かれてるんですけど、すごく文章がみずみずしくってですね、であとはこの例えば見立て新一がですね、まあ、どれぐらい残虐なのかと、まあ、いうようなこととかも書かれてるんです。実は瓜田純氏は、まあ、この本を書いてるんですけど、その中でこの見立て新一から一回リンチを受けたと、それは11時間ぐらいリンチを受けたんですけども、まあ、その時の恐怖はまあ今でも忘れないられないと。でこの見立てというのはとにかくこう人を殴るときに躊躇がないと、例えば顎の骨が折れたってなったらですね、もう顎はあんまり殴らんのが普通なんですけど、まあ、折れた顎もですね容赦なく殴り続ける。で明らかに降参して、まあ、泣いて詫びを入れてるような人も手加減なく殴り続けると。でその恐怖によってですね、この周りの人間とかそのやられた人間にその恐怖を植え付けて、まあ、これで組織をまあ運営してたと。でさらにはですね、この対立する相手の親とか恋人までもまあひどいことをすることによって、この自分と対立したらどういうことになるのかと、まあ、いうようなことを相手に植え付ける、まあ、まさにこの残虐王子って言われてたんですかね、確かの、まあ、名にふさわしい恐ろしい人物であったみたいなことも書かれています。で、とはいえですね、あの、まあ、若者たちが集まってますので、なんかバカバカしいことをやってたと。例えばなんか年に1回グルメツアーなるものが行われてて、それはなんか焼肉に行って、次牛丼屋に行って、ラーメンに行って、でもう一回焼肉に行って、次もう一回ファミレスに行ってみたいなんで、とにかく、もう食べられへんって脱落する、みんなが脱落していくんですけど、まあ、一晩中とにかく食いまくると。でそれで誰が最後まで食えたかみたいなのを競う、まあ、バカバカしいイベントをやって、みんなで笑い合ってたと。で、まあ、一方ですね、この木村兄弟と関東連合が対立していくことによって、このいろんな人が傷ついていって、その引き返せなくなると。で自分の大切な先輩である関東連合と自分の大切なその友達である木村兄弟がこう争いを深めていくと、まあ、そういうようなことを苦悩しながらその書いてるんですね。でいろいろその、その時の作者というか、その自分もその場におったその回想として、もし時代が戻るんであればこういう形でやり直せたんじゃないかと、まあ、いうようなことも書かれてるんです。でこれが僕はもしかしたらこの東京リベンジャーズの作者のですね、和久井健さんがですね、このタイムリープすると、まあ、こうタイムスリップして少年時代に戻って、もう一度歴史をやり直すことによって、その現代の不幸な状態を解消すると、まあ、いうアイデアにつながったんじゃないか、まあ、いうようなことをちょっと思いました。はい、今日ちょっとこれぐらいにしましょうか。今日はですね、関東連合パート1、前半ということで、東洋ボール事件と西新宿事件についてお話をさせていただきました。後半もぜひ聞いてください。ありがとうございました。